次に1番金木直文君。
それでは私から大きく2点についてお伺いをいたします。まず1点目です。国民健康保険事業の現状と見通しについて伺います。昨年から実施されております国民健康保険事業の都道府県化に伴って保険料引き上げなどさまざまな問題が懸念されることから、3年前の6月定例会で一般質問をしました。この時の答弁では、保険料率の急激な増加に対しては激変緩和措置の意見が出されているとの説明もありましたが、詳細はこれからといった結論でありました。広域化されて2年目を迎えた国保事業の現状と今後の見通しなどについて以下質問をいたします。1、平成30年度における羽幌町の国保加入者の状況について、加入世帯と人数、世帯主の職業別構成、加入世帯及び1人当たりの平均所得と保険料、滞納世帯数と金額及び滞納理由などどうなっているでしょうか。2、国保給付費支払い準備基金の残高と今後の見通しはどうでしょうか。3、国保料改定への検討や動きはどうでしょうか。4、保険料の上昇を抑えるため一般会計からの繰り入れや均等割合の減免等を実施している自治体もあります。こうした方法や見直しについての見解はどうでしょうか。次に大きく2つ目について伺います。加齢性難聴者支援についてです。人は70歳以上の高齢となると約半数が加齢性の難聴と推定されています。難聴となると家庭の中でも社会的にも孤立しやすく、人との会話や人と会う機会が減ってしまう場合が少なくありません。難聴者への聞こえの支援拡充は生活の質を向上させる上で重要な課題であります。難聴になった場合、なるべく早い補聴器の使用が聞こえの改善にとって大切です。しかし補聴器は数万円から20万円を超えるものまで様々であり、年金暮らしの高齢者には高額な品であり手が届きづらい状況になっています。補聴器購入の公的補助は障害者手帳を持つ重度の難聴者に限られています。加齢性難聴者への補聴器購入助成を実施し、高齢者の認知症リスクの軽減と社会活動の保障を高めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。以上、質問をいたします。
町長、駒井久明君。
金木議員のご質問1件目、国民健康保険事業の現状と見通しについてお答えいたします。1点目の国保加入者等の現状についてでありますが、5月現在の国民健康保険の加入者は1078世帯1736人となっており、世帯主の職業別構成では給与所得が269世帯 25%、 事業所得が203世帯 18.8%、 農業所得が70世帯 6.5%、 年金その他の年金等その他所得が317世帯 29.4%、所得なしが219世帯 20.3% となっております。世帯平均所得は184万 4493円、1人当たり平均所得は114万5370円となっており、世帯平均保険税は18万3291円、1人当たりの平均保険税は11万3818円となっております。滞納世帯数は71世帯、滞納額は1785万8265円となっており、滞納の主な理由といたしましては、国民健康保険は前年度所得に応じて課税しておりますが、業績不振や離職等により所得が減少し、納期内に納付できないケースが多くなってきていることが要因と考えております。2点目の国保給付費支払い準備基金の残高と今後の見通しについてでありますが、平成30年度末の基金残高は7128万3568円で、平成28年度以降取り崩しは行っておりません。近年の決算状況や納付金額の算定基準が現状のままで推移することから、令和2年度までは国民健康保険事業特別会計の歳入不足は生じないものと考えておりますが、将来的に給付金財源の不足が生じた場合は、基金の取り崩しを行う必要があると考えております。3点目の国保料改定への検討や動きについてでありますが、5月に開催された説明会によりますと、来年度中に運営方針の改正を行い、令和3年度からの給付金額の算定基準に反映させ、その後、市町村と協議を進めながら、令和5年度に再度運営方針を改正し、令和6年度に納付金平準化、令和11年度までに道内加入者の負担を公平化とする統一保険料を目指すこととなっておりますが、現在、北海道と市町村による協議・検討を行っているところであります。4点目の保険料の上昇を抑えるための方法や見直しについてでありますが、先ほども申し上げましたとおり、納付金額の算定方法や保険税率の統一方法が協議中であること、また当庁の構成だけでなく、北海道全体の状況も関係してくることから、どの程度の影響があるか、現段階で見通しを立てるのは難しいと考えております。納付金額が増加することにより、保険税が増加する世帯も考えられますことから、基金残高の状況等を踏まえた保険税率の見直しなど、庁独自で保険税上昇を抑える方法も検討する必要があると考えております。次に質問2件目、加齢性難聴者支援についてお答えいたします。補聴器購入費の助成については、障害者総合支援法により、聴覚障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、補聴器の交付、修理を実施する補装具費支援制度がありますほか、同の地域づくり推進事業といたしまして、身体障害者手帳の該当にならない軽度中等度難聴時に対する支援があります。議員ご質問のとおり、加齢性難聴者への聞こえの支援拡充が生活の質を 向上させる点については重要な課題として認識しておりますが、現段階で補聴器購入費の助成を行う考えはありません。しかし難聴が認知症発症に影響を及ぼす危険因子である可能性が示されており、現在国において補聴器を使用することによる認知機能低下予防の効果を検証するための研究も行われていることから、その動向や他自治体の導入事例、利用状況など実態把握に努めてまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。一番金木直文君。
はい、それでは、再質問一問一答で、行わせていただきます。通告の中にも書きましたが、3年前にも大体似たようなテーマで伺いをいたしました。もうすでに去年からこの広域化始まっておりますので、実際始まってみての状況はどうなのかということをまた改めてですが、伺ってみたいという思いで今回質問をさせていただきました。細かなデータ、今回もお聞きをしたわけですけれども、前回の答弁では、4年前のデータが示されたんですが、4年前では加入世帯が1440世帯で、2367人の加入者だったというお答えでした。で、この4年間の間に比較してみますと、362世帯の減、人数でいけば631人の減少となっています。パーセントで言えば25、6%、4分の1ほどが減っている数字かと思いますが、国保事業そのものは、その加入世帯からのお金とかも必要になっているわけですから、この減少をどう見るかというところ、ちょっと伺いたいんですが、国保事業の運営には支障はないのかどうかですね。人数が減ればその分、医療規模も少なくて済むから、そんなに大差はないのかなという気もいたしますが、この辺の数字の減少の状況は、担当課長としてはどのように見ておられるか、お聞きしたいと。
福祉課長、木村和美君。
お答えいたします。加入世帯については、議員おっしゃる通り、年々減少している状況であります。議員おっしゃる通り、加入者が減りますので、医療費が減る関係上、現状、年々減ってはいりますが、会計については特段影響ないと考えております。
一番金木直文君。
それで、次に、今年の3月15日にですね、その道の方で第3回北海道国民健康保険運営協議会が開催されておりまして、この時に市町村別の市町村別標準保険料率が発表されたというふうに聞いております。この具体的な、これをもとに各市町村では具体的な保険料率を検討を決めることになるという段取りだろうとは思うんですが、先ほどの答弁では、来年も変わりはないような答弁でもありましたけれども、この時の羽幌町の標準保険料率はどのように示されているのか、で、それに基づいた検討や実施というのは、もう今年、早いうちにはもう今年の6月中には検討して実施をしなきゃいけないんだという情報も私ちょっと見ていたんですが、今日の答弁とちょっと違うんですが、その辺の実施時期とかっていうところではどのようにお考えなのか、道ではどのように言ってるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
町長、小林崎君。
細かい部分については担当課長から申し上げますけれども、私の知っている限りではですね、現在、北海道が一本になりまして、激減緩和状況ということでですね、この1、2年は変わらないような状況の中でおりますし、都庁としてはですね、国保会計はもともと大きな赤字を作ったりという、そういう状況にないものですから、議員先ほどお指摘のとおり、世帯数が減り、人口が減ってもですね、 いきなり赤字になるというような、そういうような状況にないということでございますので、まずこの1、2年、もしは3年くらいは変わらないのではないかなというふうに考えております。少々お待ちください。
3時休憩します。休憩時に引き続き会議を開きます。福祉課長木村和美君。
お答えいたします。保険標準税率については今ちょっと持ち合わせておりませんでしたので、改めてご回答したいと思いますが、道からの納付金の絡みで算定した関係では平成2年度まで算定基準は変わらないということで黒字会計ということで、令和2年度までは歳入不足が生じないと考えております。
一番金木直文君。
はい、分かりました。じゃあそのように理解をしたいと思います。でその答弁では、令和3年ですから2年後ですか、2年後とまた4年後に算定基準を反映をさせて、また一部改正見直しもしてということになって、5年後令和6年ですから5年後に納付金を平準化させていくと、で10年後には各市町村統一の保険料を目指すんだというスケジュールになっているというお話ですが、そもそもその平準化ですが、言葉の通り言えば平らに平均にならすという意味になるんだろうと思うんですが、その手法ですね、国なりどうなりどのような手法でその平準化を目指そうとしているのか、その辺の情報や説明というのはあるんですか。
福祉課長木村和美君。
お答えいたします。平準化、納付金の平準化につきましてはあくまでイメージといいますか、市町村間の納付金を公平にしようという考えがあります。そこで今の標準化に向かううちで医療費水準を現在反映させておりまして、医療費の少ない市町村は納付金が配慮されるというか考慮されることになっていますが、今市町村間を公平するということで医療費水準を今ゼロにしようという動きがあります。あと所得割と均等割とあるんですけど、今国の所得水準に合わせる動きがありまして、割合的に所得の割合を増やしていこうという動きがある状況であります。そして最終的に平成6年度に市町村間の納付金の算定の平準を図るという考え方で動いております。
一番金木直文君。
平成とおっしゃいましたけども令和6年ですよね。それでその説明の中で医療費の水準をゼロにしてということになりますが、納付金を、ね、算定するのは4要素を考えているようなんですよね。その医療費水準と所得水準、それから加入者と、世帯数、これを検討しながら、その医療水準ということはつまり医療が進んでいる自治体で、医療機関があまりなくて、あまり利用が進んでいないような自治体、それらがばらつき、格差があるので、そのばらつきの部分は削除しようと、ゼロにして考えようというのが、さっき課長がおっしゃった考えなんだろうと思うんですがけれども、そうなると、例えばですよ、そこそこのちゃんと医療施設があって、医療水準も保っているんだから、そういう町が なくなれば、多分安くなりますよね。その一方で地方の都市であまり医療水準があまりないような地域は、それがもともとないから安く抑えられていたんだけれども、その分をカバーするために平均的にこう引き上げざるを得なくなると、一本化にするんですから。そうすればそんなことで実際納得するかなという本当に疑問、根本的な疑問です。医療が住んだ町の人、医療が住んでない町が一本化になったら、高いところは安くなり、安いところは高くなる。はい、分かりました、じゃあその通りやってくださいなんていうの、それこそ 全道からですね、まあ、全国からブーブー文句が出るんじゃないかと私は思うんですが、まあ、そういうことはなかなか、ね、難しいとは思うんですよね。もしこの件について見解あれば、担当課なり、まあ、町長でもいいですけれども、私はこんなことはね、平準ことは簡単に言うけれども、そうそう簡単にはいかないぞという思いは私はあるんですが、まあ、その辺についての考え、もし見解あればお聞きしたいと。
町長、小林佐伯君。
大変難しい問題で、私が最初町長になってから一昨年くらいからこの平準化の問題で北海道一つになるという話の中でですね、各町村長と話が出た中では、例えば小さい市町村、市でも人口が減っているようなところありますね。そういうところで、がん患者が一人出ると、まあ、数千万の医療費がかかると、そうすると少ない人口で持つと保険料が跳ね上がるというようなことがですね、平準化によって全体で見るので、まあ、その負担がそんなに増えないだろうというような話があったんですけども、平準化を図るためにどういう手法を取るんだというお話がありましたけども、北海道では国の方にですね、金額的にはちょっと忘れましたけども、それのための財源をお願いしてありまして、30年、31年、今年令和元年ですね、までは国が責任を持って、その平準化のための財源を用意するということで、北海道国保連合会の方でもですね、要請活動をやっておりまして、本年も行く予定に確かなっていると思っています。まあ、そんなことでですね、議員の認識もちょっとね、病院があればいっぱいかかって、病院がない町はその少ないんだということではなくて、病院に例えば羽幌の町の人が札幌の病院にかかっても国保会計はここで生産しますんで、そういうことにはならないんじゃないかなというふうに考えます。答弁だったかどうかちょっと分かりませんけども、申し訳ないですけど。
一番、金木直文君。
まあ、確かにそういう側面もあると思うんですが、まあ、病院にかかるかからないはね、まあ、やっぱりすぐそばに大きな立派な病院があればかかりやすいわけですし、こういう地方からちょっと病気になっても我慢をして、なかなか本当に悪くなってからやっと遠くへ出かけようかっていうね、そういう人もいるわけですから、その辺のばらつきとかね、まあ、多少はあるんではないかということで、お話をしたと思うんですが、まあ、一部の報道では、このこういった標準化や統一がされると、現在の自治体の約8割の自治体で保険料が引き上げざるを得ないだろうという報道もされています。まあ、今でも高くて、やっと払っているという世帯もありますし、先ほど、滞納世帯71世帯、もちろん収入も、まあ、ほとんどなくて、所得なしの世帯も219世帯あるというようなお話の中で、今よりもさらに上がってしまうということになるとね、本当にもう大問題になると思うんですよ。それで、その町の答弁でも、町独自でも、まあ、保険税の上昇を抑える方法、まあ、検討をする必要があるという答弁もね、されていますので、まあ、よく言ってくれたという思いもあります。まあ、その町独自での、まあ、上昇を抑える方法、もうちょっと具体的なものを考えられるような方法とかがあるのであれば、もうちょっと詳しくお聞きしたいと思うんですが、お願いいたします。
福祉課長、木村和美君。
お答えいたします。今のところ詳しい状況というか、どのようにすべきかということは今のところ持ち合わせておりませんが、ある一定の急激に保険税が上がるような世帯が発生した場合は何かしらの対応が必要かと考えております。
一番、金木直文君。
家庭の話ですからね、具体的に答えるという方が無理かもしれませんが、まあ、何かしらの、ね、対策を考えたいという、そういう意識を持っているというところは確認しました。でそもそもね、どうしてこの国保の事業がこれだけ大変なことになっているのかというと、まあ、これまでね、国の方で国庫負担金、国が持つべき部分をずっと減らしてきたことに原因があると。でそれも町長、さっきおっしゃられました全国知事会や地方の団体からも、もっともっと要望、財源を、ね、出してくれという要望をしているというお話もありました。2014年には全国知事会が1兆円の交付負担を求めて、 まあ、意見書というか決議を挙げたと。昨年11月には地方6団体、まあ、町長も加わっております、まあ、議長会も加わっている地方6団体が共同で、被保険者にこれ以上の負担を求めることは極めて困難だとして、毎年3400億円の公費投入を確実に行ってくれと、そして保険料の激変緩和に必要な財源を確保するなどの財政支援を拡充すべきだという内容で、国に求めているという状況であります。で、6団体は合わせて子どもの均等割保険料、これも軽減する制度、支援制度の創設を求めているというふうにお聞きをしました。まあ、当然、具体的な段階になってきたら、町でも当然検討するでしょうし、町にあります国保運営協議会ですか、その方にも、まあ意見を諮りながら、まあ、意見を聞きながら、そして、検討を図りながら、協議を進めていくんだろうと思いますけれども、ぜひ全国知事会のような、あるいはこの地方6団体で主張しているようなね、そういう内容、文言を鑑みて、まあ、安易に引き上げるようなことは、もう本当にないようにというふうに私はお願いしたいと思いますが、まあ、改めてですが、こういった方向で、ぜひとも考えてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。町長、
町長小林君、
ご指名を受けました、はい、これまでもですね、私以外の組長さんも、まあ、大変失礼な言い方になるかもしれませんが、安易な値上げといいますか、そういうことはしてないというふうに思っておりますし、今後もですね、議員ご指摘のとおり、私も制度を鑑みてですね、必要なものは必要な程度に抑えたいというふうに考えております。また先ほどご指摘ありました全道一円の中ではですね、当庁はですね、ちょっと上だったか下だったか忘れましたけれども、大体中間あたりにおりますので、そんな急激な値上がりだとか値下がりだとかということはないというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
一番金木直文君。
それでは次の質問の方に移りたいと思います。加齢性難聴者支援について伺います。まあ、加齢性という、まあ簡単に決めてしまうと、なんか非常に失礼な言い方になるのではないかなという気もするんですが、まあ、いろいろネットとかで調べますと、一般的に載っている名称なもので、まあ、私も、使ってみたわけですけれども、もうちょっともう高齢難聴者といった方がもうちょっと柔らかい雰囲気かなという気もいたしますが、まあ、現在、実施されている障害者総合支援法による障害者手帳交付者、そして答弁では道の方でも道の地域づくり推進事業での支援内容、まあ支援しているという答弁でしたので、もしその支援内容とか支援を受けるための基準、そしてどのぐらいの人が実際に受けているのか、羽幌町内の実績なんていうところを押さえていればお聞きしたいと思いますが、その辺まずお願いいたします。
福祉課長木村和美君。
お答えいたします。まず障害手帳を持っている方に給付しているという関係でありましたが、人数につき一応40センチ以上の距離で会話ができる聴力レベルということで、70デシベル以上の身体障害者手帳の取得者に補聴器を給付する制度があるんですが、それはの人数につきましては現在ですね、26名が聴力に関する障害手帳を持っている状況であります。あと障害児の方なんですけど、障害児の方はちょっと記憶が確か41デシベル以上だったかと思うんですけど、小さいお子様ですので、まだそれより緩い基準というかで、補助制度はあるとは聞いていますが、留萌館内では対象がいないような形で助成されている自治体はないと聞いております。
一番金木直文君。
それは 障害者総合支援法による支援だと思うんですが、その他の道が行っている地域づくり推進事業での支援内容、これについての内容はどうなんでしょうか。
福祉課長、木村和美君。
失明がちょっと反省ですいませんでした。一応、難聴児と子供に対する助成があるのが、北海道の地域づくり総合交付金でありまして、先ほど、確か41と言ったんですけど、30デシベル以上の難聴児に対しての助成ということになっております。
一番、金木直文君。福祉課長、木村和美君。
北海道の地域づくり総合交付金の助成制度につきましては、購入に対しての助成だと聞いております。
一番、金木直文君。
はい、ある程度そういった、ね、ものはあるのは分かりましたが、私はその、特に、今回聞いたのは加齢性、高齢者に、ついてのいわゆる、年を取ってくると、多くの人がだんだん耳も、ね、遠くなって大きい声でないとなかなか会話が進まなくなるというそういう加齢性高齢者についてはどうなのかなということで、お話なんですけれども、羽幌町でも要介護、認定とか要支援、についての、審査が、ね、行われるだろうと思うんですが、そういったいろんな項目、何十項目だかあったと思うんですが、その中に例えば難聴状況、難聴症状って言っていいのか、聞こえの症状がちゃんと大丈夫かどうかというようなことも、そういう要支援、要介護の判断基準の中で、あるいは調査項目 の中で、その耳の状態についてもあるのかどうか、もしないのであれば、ぜひともそういった実態調査、把握必要じゃないですか、答弁ではちょっと必要、把握もしたいということもあったようですが、実態ですね、現在、羽幌町の要介護認定とか、その段階での、調査項目、実態と調査などはどうなっているかということをお聞きしたいと思います。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。特段難聴に関して特化したというような、部分はございませんけれども、全体の中でですね、調査する中でそういう当然耳の聞こえの部分については項目にあろうかというふうに考えております。
一番、金木直文君。
その中で、もしそういうふうに、調査もしているというのであれば、その中で実際にこの補聴器を所持している人、使っている人、持っている人をどのぐらいいるのかと、高齢者の中で何パーセントの人が耳にちょっと問題があって、そのうちの何パーセントが補聴器を持っているとかっていうようなところまでの把握はどうなんでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。そういうものに関しましては、統計上処理をしているとかっていうようなデータはございませんので、現状といたしましては把握をしていないという状況であります。
一番、金木直文君。
それで補聴器もね、いろいろ、取り扱っている業者、お店にもちょっとお邪魔をして、いくらぐらいするものか、どのぐらいの人が買いに来るものか、ちょっとね聞いてもみたんですが、金額に言えばもうピンからキリですと、本当に1万円するかしないかというものから、もう20万、30万のものもあるということですよね。先ごろ、新聞の広告にもいろいろね、出てますよね、こういったように、これも金額見たらやっぱり20万とか、そういう金額が出ておりました。それで、全国、国の方でも研究の動向が始まったという答弁もありますし、他自治体の導入の事例も、把握に努めていきたいという答弁もいただきました。他自治体が、ね、まだほとんど行っていないんだということであればですね、ぜひともこの羽幌町が先陣を切って、支援を実施をして、羽幌町、加齢性ってなんか失礼ですね、やっぱりね、高齢難聴者支援の町みたいなね、どーんと全国、全土全国へアピールできるような、そのぐらいのね、先陣性というか積極性、もし できればおそらく先進視察でどんどん羽幌にやってくるんじゃないかと、なんていうこともね、あの一つの、まあ、希望として、そうすれば、まあ、宿泊してくれれば、活性にもなりますし、羽幌で買い物とかっていうことにもね、つながってくると思うんですが、そのぐらいの、まあ、今のところ助成する考えはないということなんですが、まあ、でも、まあ、調査をしたい、動向を見たいというね、積極的な答弁でもあると思うんです。でそこをもうちょっとこう、状況によっては、調査によっては、まあ、このぐらいのことは羽幌町でも支援できるんじゃないかというようなね、ところまでの検討もして、みてはどうかなということも、もう一回最後に、提案、まあ、要望というか提案をいたしまして、最後としたいと思うんですが、町長、答弁をお願いいたします。
町長、小前久明君。
はい、実態調査などをしてみてはいかがと。いうようなことで、ございましたかと思いますが、先ほど来、安倍議員の福祉の問題でしたが、そういうことでも、あの職員の数の少ないのと、それから仕事の、まあ、煩雑というとまた失礼ですけれども、大変忙しい中で、どれほどの実態調査ができるか分かりませんけれども、そういったご要望があったことは担当課と相談して伝えたいというふうに思っております。その中で、まあ、できるかどうか実態は委ねたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。大変貴重なご意見をいただきましたことをお礼申し上げます。
これで1番金木直文君の一般質問を終わります。